ンジェントルマンセニョンセニョリーチャーボーズンガーズ藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ9月の23日、これで今日放送ありますけども、実は私9月の21からですね、
はい、
旅に出てました。
いいですね、
旅の空、旅の空。このねコロナコロナで本当自粛でライブもなくて旅にも行かれず、散々旅をしていた私ですが、4月の1日から結局ずっとね自宅謹慎、もう粗食、夜は酒を飲まず、本当ね、そんなでねコロナ痩せもしましたっていうね、会う人ね痩せましたねって、で会う人太ってるんですよ大体が大体が会う人太ってんだけどね、もうどうやったら痩せるんですか、いやどうやったらも何も、普通にうちにいてそんなに何だろうね、普通に納豆とか食ってれば、で夜は酒飲まないですからっていうね、それずっとやってたらねこんな感じになっちゃって、ですごい健康ですよ、うん、でもね、まあ返せばね、その前ずっと旅でね、もうひどい生活してたなって思いますよね。最後の方はね、もういい加減ね、俺もうちょっと飲み疲れてるから飲みたくねえなーと思ってたんですよ。でそれがね、やっぱコロナ様々でね、もうなんかちょっと健康的な生活を取り戻すきっかけになったなっていうね。
よかったです、心配されないで。
でもね、心配する人多いよ、結構。
やっぱりです
ね。痩せちゃったから。そうなのよ。そう。だから写真とか上げてるとさ、痩せた写真見てさ、すごい心配 してたんですよっていうね、本当に深刻なメール来たりとかね。
10秒説が流れますよね。
流れるよね。まあ、確かにね、まあ、この年でさ、痩せるとね、ちょっと顔も貧相になりますからね。
いやいや。
まあ、少しはね、ちょっとふっくらしてた方がいいんじゃないかなってね。思ってもいますけども、まあ、最近ちょっとね、まあ、飲む機会も増えたりもしてますけども、いやもう本当早く盛岡で飲みたいなと思う今日この頃30分。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コアの提供でお送りします。
はい、まあこれでね、生活環境が本当に変わった人とかね、いっぱいいるよね。ね。ということで今日もハウスギアとラジオ盛岡をつないでの遠隔でございますけども、ハウスギア山本さん、もしもし。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね。もうなんか、まあ、生活環境変わるよね。
変わりますね。
ね。変わっていい、まあいいことも、結果的にいいこともあったりもするし、なんかいろいろ考えさせられるよね、うん、今までのことをね、当たり前だったことができなくなったりとかして、
ちょっとあまりさあ飲み行くぞっていう気がちょっと起きなくなりましたね、
山本さんでも。
そうよ、そうよ、そうだから、
そうですよ本当にできたら今日帰って家で一杯飲んで寝ようかなっていうような気持ちになりました。
だから外に出ないっていう習慣っていうか、そういうのがずっと続いていると、それが当たり前になってきて、わざわざ出るのっていうのが億劫になったりとか、そういうふうになってきちゃうよね、どうしてもね。だから、コロナが収束した暁には元の生活に戻るとかなんとかっていうね、まあ言いますけど、戻らないよね、これは。まあ残念ながらというか、まあ新しい形になっていくんでしょうね。だから、うん、まあライブもそうなんだけど、もう今ね、徐々に復活してるけども、お客さんは、キャパ半分しか入れられないとかね、だし、はっきり言ってね、まあ、キャパ半分の限定ですからって言ってますけど、私の経験的にはね、ずっとライブやってますけど、キャパ半分限定しなくてもね、ずっと今までそんなもんだったよ。
いや
いや本当と、だから いつもね、もうキャパ満員でもうパンパンでね、もうパンパンですよっていうので、半分だったらね、そう半分だなって気がするけど、そんなパンパンなわけないんだから、パンパンね、まあそういう人もいますけど、世の中ね、ライブ割とやってる人、僕の身の回りだとね、そんなに驚くほどね 半分にしたからってね、半分になってない。
半分に満たしてないってことですか。
正直な話にね、まあね、そういう人も多いってことですよ。だからライブハウスがほら、あのイメージでね、あの密の状態でもうあの、ね、おしくらまんじゅうみたいになってっていうイメージの映像が流れたけど、あんなのはごく少数だと思います。本当にライブハウスと言ったらね、まあそれが実態ですよ、うんね、まあそんなもんだけど。で、あのね、先週に引き続きなんだけど、あの、はい、ランブルっていう映画のね、音楽界を揺るがしたインディアンたち、ザ・インディアンズ・フー・ロックス・ザ・ワールド、いかにね、あの音楽に関わってるかっていうことで、まあ、リンク・レイっていうね、あのパワーコードのバーンバーンっていうやつかけましたけども、で、まあ、やっぱインディアン系のミュージシャンっていうのはね、あの多いんだけど、こんなにいたかっていうのを本当この映画でね、すごく思い知らされたんですけど、で、あのメインのプロデュースやってるのはスティーブ・サラスって、スティービー・サラスっていうギタリストで、この人結構有名な人ですよね。で、あとね、オジー・オズボーンとかのバンドでドラムされてたランディ・カスティーヨっていう人がいて、この人もカスティーヨってぐらいだから、まあ、あのインディアン系なんで、もう本当にインディアンだし、まあ、ロビー・ロバーサーもそうだよね。で、ジミヘンもそうだしっていう。で、バフィー・セント・メリーっていう、本当に昔の、あの、フォーカスもそうなんだけど、この人もこの人もっていうことなんですよ。でね、まあ、その映画を見て思ったのは、で、要は、アメリカ大陸に、要するに、白人が行って、はい、ね、その、入っていって、先住民族を駆逐したわけじゃないですか。はい、あの、住んでたとこから追い出して、その居留地を作って、そこに閉じ込めて、自分の土地にしちゃったんだよね、もう白人が結局ね。で、要するに黒人が奴隷として連れてこられる前の話なんだよね。もうそういうことが起こってたわけですよ。で、もうだから、まあ、本当に、ね、黒人の人種問題ってすごく言われてるけども、それ以上に根深いものがあって、で、あの初めはね、やっぱり先住民族のインディアンを奴隷にしようと思ってたって。でも彼らは狩猟民族であるから、逃げ出したりとか、もう歯向かってくるとかってことで、奴隷にできなかったらしいんですよね。で、そのインディアンの男性たちをアフリカに送って、で、アフリカからは黒人の奴隷が来たのね。で、その奴隷に連れてこられた人たちっていうのは、ほぼが、あの、ほぼ男性なわけですね。で、男性が、の黒人が送られてきて、で、そして、要するに、インディアンの女性たちと結局、初代を持つことになるんだよね。だからね、あ、なるほど。だから、いかにその黒人系の人たちっていうのは、インディアンの系列の人が多いんだっていうのが、もう、なんか、全然、あ、なるほどなっていう、もう、目から鱗じゃないですけどね。だから、ニューオーリンズのね、あの、黒人なんていうのは、もうほとんど本当、あの、インディアンとか、あとカリブ海系のね、いろんな血が混ざって、あそこはフランスだったり、スペインだったりしたからね、そっちの系と混ざってるし、なんかね、そういうところにすごく気づかされて、まあ、本当、音楽、どうのこうのよりももっと深い話があるなっていうね。まあ、そんな中でも、ちょっと、まあ、映画に登場するんだけど、ジェシー・エド・デイビスっていうね、この人は僕、本当にインディアンの血を引いてるギタリストなんですけど、ちょっとその人の曲を今日は、聞いてみようかなと思います。ジェシー・エド・デイビスで Crazy Love。And I can hear a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up wide every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her arms like a river song. She gave me love, 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 love. Got a fine sense of humor when I'm feeling low down. When I
I come to her when the sun goes down. She take away my troubles, take away my grief, take away my heartache
in the night like a thief.
Cause she give me love,
love, love, love, love, love, love, love, crazy love.
Ooh, she give me love,
love, love, love,
love, love,
love,
love,
love, crazy love.
Yeah, and I need her in the day. Returning home from so far away, give me some sweet love, Lord, it saved my day. It made me righteous and it made me whole and it made me mellow.
ジェシー・エド・デイビスでクレイジー・ラブでした、ね、もうこのジェシー・エド・デイビスっていうのはね、あのまあ本当に、まあ、通好みのギタリストなんですけどね、でもあのね、そうこの映画の中でも、もちろん登場してくるんだけど、昔タジ・マハルっていう人とバンドをやってて、あのバンドのギタリストで、そこのバンドにはあのライクルダーとかいたんですよね。でやっぱすごいいいバンドで、結局ねストーンズとかに目つけられて、ロンドンに呼ばれるんだよね。タジマハルと一緒にこのジェシー・デイビスが。で、ロンドンに呼ばれて、そこで向こうのミュージシャンと親交が深まって、いろんなセッションに参加したりするんですよ。だから、多分ね、一番わかりやすいのはね、ジョン・レノンのスタンド・バイ・ミーあるでしょ。あれ、スタンド・バイ・ミーって言うとさ、ほら、メイン・キングよりも、ジョン・レノンですっていう人が多分多いと思うんだけど、ジョン・レノンのスタンドバイミーの途中のギターソロっていうのがこの人のジェシー・デイビスなんですよ。だからあの辺のレコーディングもめちゃ参加してるし、ジョージ・ハリスンにも入ってるし、リンゴ・スターにも入ってるし、すごく重宝されたんね。でね、なんかその映画で言うと、やっぱそっちのロンドンに渡ってなんかで、そこでちょっとヘロインにハマっちゃったという、で帰ってきて結局オーバードースで死んじゃうんだけど、だなんかそこがね、なんかすごく脚光を浴びたんだけど、なんかそこがあだで、自分の死につながっちゃったのかなっていうね。もうそんな大好きなジェシー・デイビスなんですけどね、まあそんなね、本当に素晴らしいミュージシャンがいっぱい出てきました。まあその先住民族の話いろいろありますけども、さあ山本さん。
まあ山本です
ね。さ、山ちゃんのキャンプとかすごい好きだよ、するじゃないですか。
大好きです、
ね、
キャンプって言えないで、野営って言われてます
ね。まだ野営だ、さ、野営って言えばインディアンでしょ、やっぱり。
そうですね、
はい、そうだよね、
はい、絶対インディアンって野営できてましたよね。
だってそうだよね、ティビ
テント大きいかな、
テント張ってさ、ティビ張ってさ、
もう、ね、テント張ってますよ。
だからなんかそれ通じるものがあるんじゃないの、なんか先住民族インディアンの生活。
多分私が やってるのはノマドみたいなイメージです。そんなに、かっこよくキャンプするんじゃなくて、こう少しだけおいしいものと少しだけおいしい酒を持って焚き火をしながら飲むっていうような感じで全国渡り歩いてるっていう感じが多いんですよ。特にやっぱりキャンプ場ではしないんですよ、あんまり。見も知らぬ河原なとか、
野営ね、
野営なんですよ、まさに。だから、Google マップで野営場って入れると、
うん、
日本全部野営場だけ出てくるんですよ、実は。
キャンプ場とは別なんですね。
別ですね、判断する。だから野営場っていうのは、例えば、何ですか、なんか、子供の頃入ったことあるじゃないですか、なんかこんな、野営の、なんていうんですか、ね、
少年自然の家。違うか。
自衛隊じゃなくて、なんです
か、ね。ボーイスカウト？
ボーイスカウト。
自衛隊じゃねえだろうよ。ボーイスカウト。
ボーイスカウトの人たちがやったりするとこあるんです
よ。はいはいはいはい。
ああいうの野営場。僕は古いキャンプ場は野営場になってますね。
なるほどね。
あんまり水が出ないとかトイレがないっていうところなんですよ。
この辺で言ったら秋田方面ですね。
はい、はい、
結構ありますね。
あります、ね、有名とか。
上級者向けって書いてるキャンプ
場。かなり上級者向けです。
トイレとか
草刈りから始めなきゃいけないんです、上級者向け。
草刈り
はい。
あ、そう。
ここにできるぞっていう、もう草でボーボーなんですよ。草刈りから。
本当にもうあれだね、野営をする場所を作るとこから。
そうそう。それが一番楽しいんですよ。
なるほどね。そんなとこからですね、キト鉄が開発されたわけですね。
そうですよ、悶々としながら開発したんですよ、その森の中で。
悶々って。
それとはもう、全く逆の快適な家を作るための住宅建材ですよね。
そうです。ああ、うまいこと言うけど、ありがとうございます。そうなんですよ。野営とはもう、全然逆な、真逆なような家なんですね。温度というのは、やっぱり家の温度っていうのは快適な温度っていっぱいありますけど、私は一番体にいいのは22度ぐらいだと思ってるんですよ。
うん、
なんでか病院って全部22度なんですよ。
あ、そう。
はい。で、
病院、ま
あ、ちょっとお年寄りとか23度ぐらいもあるんですけど、
あ、
要は軽いこうタオルケットとかかけて、寒くない、快適に寝れる。あれが22度から23度。で、まあ、湿度も決まってるんですけど、今の病院、新しい病院はもう快適な温度がすごくちゃんと、トイレも全部そうなってるんですよ。
はい、
古い病院とちょっとね、トイレでそのヒートショック起きちゃうとかあるんですけどね。私もやっぱり家の中はだから22度、T シャツ短パンだとちょっと長いの着よう、羽織ろうかなぐらいの方がすごく気持ちよく生活できるな。あとそれで湿度調節すればエアコンはずっと24時間つけっぱなしで快適な温度作れるというような家作りを目指してます。ただ四季がありますから、その四季に応じて湿度を変えたり、温度を変えたりしなきゃいけないんですけど、その間でもやっぱりエアコンに暖房と冷房と送風があるのはその理由ですよね。その辺をちゃんと調節しながらやるとエネルギー量も少なく、電気代もかからず生活できるんじゃないかな。私はちょっとね、太っちょさんなんでね、20度ぐらいがちょうどいいわけですよ。本当は。でも我慢して22度とかね。よく27度、28度っていう環境設定ありますけど、
はいはい、
あれはあくまでもエネルギー量を考えた国が決めた温度なんですね。でも実際のところは皆さんやっぱり帰ってくると暑いですし、家の中に入ると暑く感じますし、体の中の、ね、温度が下がるまでが、そのちゃんと満たしてくれる温度が多分22度から23度、病院の温度じゃないかなっていつも思ってます。それをね、なんとかね、安定して安い、まあ、リーズナブルにそれをやるような家をもっともっと、ね、研究したいな、作りたいなって。
まあ、そういう温度をこう保てるのもやっぱ基礎鉄の性能。
窓とか換気とかどうなんですか？
今家っていうのは24時間換気が義務付けられてますから、だから換気はすごく性能がいいです。機械によってもっと性能を使って、その24時間換気もちゃんと1周2周3周とか ランクが分かれてて、この家にはこういうの使いましょう、こういう家を目指すんであればあのこういうの使いましょうっていうのちゃんと指針もちゃんともう今できてるんですね。
機密が良ければこう強制換気が効くわけじゃないですか。
そうですね、今流行ってますね、うん、超機密にしてあのもうあのビルみたいな空調しちゃおうという家もあります。ただちょっとそれと日本の住宅はちょっと違うんじゃないかなって実は思ってます、うん、やはりちょっと外の影響を受けてもいいでしょうし、入ってきた時にやはりあの快適な空間っていうのはあの、うん、いつも同じじゃなくてもいいかなっていうふうに思うんですね。だからあの、まあ、で大きな住宅メーカーさんは空調を今疑い文句にしてあのもう、いつでもどこでも一緒ですよっていうことを言ってますけど、あれはちょっと日本の四季にはかん、ね、あの悪口じゃなくて、うんうんうん、もっと日本の四季感じるような家作りでもいいんじゃないかなっていう、
うん、
も
っとまあそうだね、季節感があったほうがいいよね、
だからあ夏は暑いから T シャツ一枚でいいな、冬寒いからちょっと軽いもの綿入れ着てみようかなとかねそういうような感覚の方がなんか家とちゃんと住んでるなって感じするんじゃないかな。
綿入れ、綿入れはいいね、綿入れ着たいね、綿入れ、綿入れってなかなか今聞かない言葉かもしれないですけど、
ね、そういう家作りがねあのもっとねあの、うん、いろんな人と語りながらできたらね。それは何でかっていうと日本は国土が長いですから、沖縄から北海道まで季節が違うわけですよ。さっき昨日まで、あ先週まで東京暑かったけど最近急に涼しくなって、盛岡はもう雪降ってるんですよね。
降ってません。
降ってませんね。
まだです。
間違えました間違えましたそういうふうにねいろいろね、四季を感じながら住まいを、作れたらいいなといつも思ってます。それが木戸鉄道への、ね、指針です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは木戸鉄の歌、金沢健太。
キと鉄。
金沢健太でキと鉄の歌お送りしました。さあもうね、最近あの映画を見るっていうのが多いって話しましたけど、この前ね、はい、石巻までわざわざ映画見に行った。
お
石巻のラストラーダっていうお店がありましてね、ここ絶対もういつか行きたいと思っててなかなか行けなかったんだけど、実はそのラストラーダでフェレーニのラストラーダっていう映画をね上映するっていうことをね、もうニュースを入手して、これは絶対行くぞっつってね、あの行って石巻の町まで行ってね、映画を見て、もう夜も歩き回って堪能して、もう翌日の昼間もね歩き回って堪能してね、楽しい時を過ごしました。今日はそのラストラーダのねテーマ曲をファブリッツォ・ボストっていうトランペッターが吹いてるっていうのを聞きながらお別れしたいと思います。藤井浩二でした。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コアの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴス、バイバイ。